町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。今日も新型コロナウイルス対策をして放送します。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。さて今日はヨーロッパだけではなく世界の平和維持にも希望の光、マラソン会議を経て EU がコロナ復興基金の設立に合意と題してお送りします。
はい、このニュースは遠いヨーロッパのニュースであり我々日本人にあまり関係のないニュースだって考えるのは間違ってると僕は思っています。はい、むしろ緊張感を増す国際社会においてしばらく途絶えていた明るいニュースだと思っています。昨今の動きを振り返ると新型コロナウイルス感染症のパンデミック、世界や日本の第二次世界大戦以来の最悪の経済危機、そして止めどなく対立の範囲を広げて世界平和すら脅かしかねない、アメリカと中国の対立と、暗いニュースが溢れています。番組でその深刻さをありのままに解説すると町田鉄は暗すぎるとのご批判を受けることも珍しくありません。しかしこの EU がコロナ復興基金の設立に合意したというニュースは久しぶりにもろ手を挙げて歓迎したい、そんなニュースと言って良いでしょう。理由はこの基金がイタリア、スペイン、フランスという新型コロナウイルス感染症のパンデミックが深刻だった国々の復興再生に必要な資金が供給されることだけではありません。イギリスが EU を離脱したブレグジットに続く EU の空中分解の危機となり、一時は絶望視された事態を実に5日間にわたる加盟27カ国の首脳たちの対面の会議によってようやく合意にたどり着くことができたからです。この粘り強い EU の存在はアメリカと中国の対立激化の歯止め役として大いに期待されることになるでしょう。その面で日本にとっても心強いパートナーになる可能性があります。今日はこの EU のコロナ復興基金の設立合意の歴史的な意義を考えてみたいと思います。
それでは CM の後早速町田さんにこのニュースを深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。今日の深掘り、
まずは杉浦さんから EU のコロナ復興基金の設立合意のニュースを紹介してください。
はい、足掛け5日、90時間余りのマラソン会議を経て今週火曜日、 EU の首脳会議は新型コロナウイルス感染症危機からの復興再生を図るため資金規模にして7500億ユーロおよそ92兆円の復興ファンドを創設することで合意しました。ファンドは EU のヨーロッパ委員会が主体となって債券を発行して資金を調達、必要な加盟国に配分する仕組みです。資金使途の内訳は返済の必要のない補助金が3900億ユーロ、貸付金が3600億ユーロとなっています。 EU の悲願の一つである財政統合に向けた一歩と評価する声もあります。町田さん、それにしても当初2日間の予定で27カ国首脳会議が決裂寸前まで行きながら3日間も延長し、足掛け5日目に最終合意に達したというのは劇的ですよね。
そうだね。
合意できた秘密は何でしょうか。
本当に素晴らしい合意だと思います。最大の功労者は議長国ドイツのメルケル首相でしょう。実は EU は加盟国は小さな国も大きな国と同じ一票を持ってると言っても、やっぱり軍事財政面で力のある大国の発言力が大きいんです。そこでドイツなんですけど、もともとは合意に最後まで抵抗したオランダなどの節約4カ国と同等かそれ以上に財政出動には慎重なお国柄です。その根底には第一大戦後の超インフレがナチスの台頭を招き、そのナチスが財政拡大で景気の底上げをもたらして、第二次世界大戦にドイツ国民を引きずり込んだ、そういう悲惨な歴史の教訓があるからなんですね。で、実際米中貿易戦争で世界経済の縮小が現実になり始めていた去年の10月、ヨーロッパ経済の大黒柱であるドイツに対して財政出動を期待する声が大きく膨らんでいたにもかかわらず、なかなか動かないドイツに、しびれを切らした当時の ECB ヨーロッパ中央銀行のドラギ総裁が、財政に余裕のある国は動くべきだ と発言したり、その2ヶ月後の12月にドラギさんの後任になったラガルド新総裁が最初の記者会見で同じフレーズを使って圧力をかけたんですが、ドイツは知らん顔し続けたんです、うん、でこんな調子だからドイツは当初は今回のコロナファンドにも冷淡だったんですよね、
う
ん、
そのドイツがなぜ合意の立役者なんでしょうか。
あの会議見てるとやっぱり突破口となったのがドイツメルケル首相の譲歩だったからなんです、はい、EU が南ヨーロッパ諸国に金を配れば域内の財政規律が緩むと渋ってきたのを、方針転換、フランスのマクロン大統領とともにオランダデンマークなどの倹約国を説得する側に回ったんですよ。で実はドイツには EU 議長国という立場上コロナショックで苦境にある南ヨーロッパ諸国を見捨てられないっていう事情もありました。しかも EU 予算を握るフォンデアライエンヨーロッパ委員長はドイツの出身でメルケル首相子飼いの政治家ですから、その顔にも泥を塗るわけにはいかないっていう事情もありました、うん、で来年議長国が次のポルトガルにバトンタッチされると合意形成ほぼ絶望ですから、今回本当重要な節目だったんですね、うん、でそれでも今回合意までの道のりとなるとやっぱり簡単じゃありませんでした。首脳会議の開幕直後、メルケル首相自身もとても難しい交渉だと漏らしていたほどで、初日の協議を終えた17日の夜にはオランダのルッテ首相が、我々の要求が通らないなら妥協を阻止し続けるのも恐れないと徹底抗戦を表明して、イタリアのコンテ首相がルッテ首相に対し、一時的には自分の国でヒーローになれるかもしれないけど数週間後にはヨーロッパ全体の市民に責任を負うことになるんだよと諭して、その EU 規模での判断を求めたんですが、これも効果ありませんでした。で流れが変わり始めたのは月曜日の午後以降、ミッシェル EU 大統領が倹約国の主張を入れて補助金を減らして貸付金を増やす、そういう案を提示してからなんですね、これでまあルッテ首相らも軟化し始めて、まあ合意につながったってことですね、うん、
ではその歴史的な合意の中身を紹介してください。
はい、あの実は合意したのは2つありまして、はい、1つは2021年から27年の EU 中期予算案、それからその一部をなす新型コロナ対策の復興基金設立構想のこの2つなんですね、はい、で中期予算は全体の 30% を EU が国連で公約した2050年に域内の温暖化ガスを実質ゼロにする目標を実現するための、気候変動対策に充てられることになってます。で復興基金の、資金はコロナショック被害の大きいイタリアやスペインを中心に分配します、はい、で根底にはコロナをきっかけに次世代型の経済の転換につなげたいという狙いがあって、エネルギー多消費型からリサイクルやシェアリングエコノミーを対応する持続可能な社会への脱皮を目指すことになりそうです。で7500億ユーロの共通債券の償還期間は最大30年なんですが、償還の原資は加盟国から EU への拠出金の増額と EU の新規財源で賄う。で首脳会議では来年にも再利用できないプラスチックへの新しい税金を導入することや、国境炭素税、デジタル税の導入推進検討なんかでも一致してます、うん、はい、それ一方で、オランダなど財政規律派には、資金を EU 予算に支払った後に払い戻されるリベートっていう仕組みの導入を提示し、これはまあ離脱前のイギリスにしか認められなかった特権なんですけど、うん、これをまあその交渉段階でさらに金額も上積みするからというような話もあったようです、うん、でその煽りで研究開発予算やポーランドのようなその石炭依存国に省エネへ転換を促す予算が当初案よりは、削減されました。さらには南ヨーロッパ諸国の放漫財政を許容しないため、援助を受けた国が適切に使ってないと判断された場合は EU 首脳会議で協議する仕組みも導入することになってます、うん、
先ほど EU の悲願の一つである財政統合に向けた一歩とおっしゃいましたが、これはどういうことですか。
あのこれはですね、 EU の財政統合っていうのは国の枠を超えて財政政策を一体的に運営することを言います、うん、はい、で EU は1999年に単一通貨ユーロを導入して通貨統合を実現したほか、ECB ヨーロッパ中央銀行を軸にした金融政策の統合も実現してます、はい、 で、これに加えて財政統合ができれば、ドイツのような財政上豊かな北部ヨーロッパから財政難に苦しむ南部ヨーロッパへ財政資金を移すことも可能になり、まあ、政策を通じた富の再配分もできると期待されているわけなんですね。なので EU にとってはその第一歩として自らの政策決定の裁量が増える独自の新規財源の確保が長年の悲願になってました。で、今回の復興のための共通債券の発行がその第一号に当たるだろうって言われてるんですね。ただですよ、そのニュースでは杉浦さんにその第一歩って読んでもらいましたけど、僕はそのこの点日本の新聞やテレビが騒いでるほど簡単じゃないと思ってるんですね。っていうのはその今回率先して譲歩したドイツもね、議長国だったから、EU 存続のための妥協、これに応じざるを得なかったわけで、メルケルさんが来年秋の任期満了でドイツ首相を退くまでの間や、その後を担う政治家がもう一歩踏み込んでドイツ国民を納得させて財政統合に進むっていうのは難しいっていう見方も少なくないんですよね。まあ、つまり財政統合について言えばあくまでも第一歩に過ぎず、ゴールは遠いっていうことじゃないかなって僕なんかも思ってます。
では最後に本題である町田さんが考える EU のコロナ復興基金の設立合意の意義を聞かせてください。
これは冒頭でも少し触れましたけど、当初の2日間の首脳会議の日程を足掛け5日間に延ばすほど難問解決に向けてとことん話し合う、そういう粘り強さを EU の首脳たちが持っていることを国際社会に示したことに大きな意義があると思ってるんですね。アメリカのトランプ政権にしろ、中国の習近平体制にしろ、今国際的な緊張を高めている国々の指導者は性急すぎる人たちで、気に入らないとすぐ制裁を持ち出し報復合戦を始めちゃうような人たちでしょ。さまざまな問題でこうした性急すぎる米中のリーダーと対峙する場面が来ても、 EU の首脳たちが粘り強く交渉をして妥協の道を見つけてくれること、それによって世界から対立が解消されていくことに僕は期待したいと思っています。
以上、今日の深掘りでした。さて、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどういう内容でしょうか。
今夜の町田鉄の経済リポート深掘りは、どうなるアフターコロナの産業地図、アゲインストを生かせる業態と厳しい業態とは、と題してお送りします。ゲストは日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長兼主任研究員です。
さて、来週はラジオ日経の働き方改革で夏休みを取らせていただくため、録音でいつもとは違う内容でお送りします。ご期待ください。それではこの後夜11時から再びお耳にかかりましょう。さようなら。